今日のテーマトークは Fly Me to the Moon です。はい、ではマリオさん解説お願いできますか。
はい、映画 .com から解説読ませていただきます。スカーレット・ヨハンソンとチャニング・テイタムが共演し、人類初の月面着陸にまつわる噂をモチーフに奇想天外な極貧プロジェクトの行方をユーモラスに描いたドラマ。1969年、アメリカ、人類初の月面着陸を目指す国家的プロジェクトアポロ計画の開始から8年が過ぎ、失敗続きの NASA に対して国民の関心は薄れつつあった。ニクソン大統領の側近モーは、悲惨な状況を打開するべく PR マーケティングのプロフェッショナルであるケリーを NASA に雇用させる。ケリーは月面着陸に携わるスタッフにそっくりな役者たちをメディアに登場させて偽のイメージ戦略を仕掛けていくが、NASA の発射責任者コールはそんな彼女のやり方に反発する。ケリーの PR 作戦によって月面着陸が全世界の注目を集める中、月面着陸のフェイク映像を撮影するという前代未聞の極秘ミッションがケリーに告げられる。ケリーをヨハンソン、コールをテイタムが演じ、物語の鍵を握る政府関係者モー役でウディ・ハレルソンが共演。ラブ・サイモン、17歳の告白のグレッグ・バーランティが監督を務めた。
はい、ではここから内容に触れる話していきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいたらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。では最後の感想を僕から行かせてもらいます。はい、非常に楽しく見ました。本当に結構ロマコメっちゃロマコメですよね。
そうですね。
で、あとこう僕的には特に前半の方が好きだったんですけど、ちょっと後半でなんて言っていいのかな、作戦遂行ものって感じになっていくんですけど、前半のこう二つの側面のアメリカっていう国に関する具合だなっていう風に見てって、まあそれを宇宙開発っていう、まあ、一つの物語に沿って描いていくってところが僕は非常に楽しく見てました。もちろん冷戦時代って恐ろしい時代でもあるんですけど、まあ一つのアメリカっていう国の良き側面をまあ面白おかしく描いた作品として僕は結構好きな作品です。はい。マリオさんいかがでしょう？
そうですね。僕もすごい面白かったですね。なんか古き良きアメリカの感じっていうのももちろん感じられるし、まあちょっとやっぱりこう僕結構最後の方のこうどうなる？どっちの映像流すの？流せないの？みたいなこうスリルみたいなサスペンスな展開とかもなんかすごくそういったところも含めてちょっとどこか懐かしい感じ。映画のちょっと王道的な展開としてもすごくなんか楽しく見れましたね。あと、すごく PR とかマーケティングとかっていう話が、まあ僕も若干そういうのに噛んでるような仕事をちょっとしているのもあって、なんて言うんでしょうね。正しさだけで、こう飯は食えないじゃないですけど、PR ってそれだけではうまくいくもんじゃないみたいなところっていうのもなんかそこになんか込められてもいて、なんか結構そういうこう、PR って複雑だし難しいよなーっていうことをすごくなんか思いながら見たりもちょっとするような映画で、すごく僕は面白かったですね。はい。
ウエさんどうでしょう？
なんかもう結構、その、最初の NASA が廃れてるというかもう完全に飽きられてるところからスタートするっていうのは結構面白くて、その、それこそこれまでアポロ11号の月面着陸っていろんな映画で、まあ、ファーストマンとか描かれてきたと思うんですけど、そっか、こういう時代背景、こういう状況だったんだっていうのを、なんか改めて認識したというか、基本的に宇宙産業はソ連に負けてるし、もう後手後手に回っているし、なんならもう人もだんだんこう、その興味をだんだん離れてってるっていうところ、こういう時代感の中でアポロ11号がもう何とかしてやったんだなって思うと、なんかそれもすごい、いろんな今の、まあ、例えば日本の状況とかもこう頭に浮かんだりもしましたし、それこそ、やっぱり研究業界にやっぱりいたので、資金繰りってめちゃくちゃ大事な問題なんですよ。で、やっぱり、なかなかアカデミアンだけでご飯をというか役に立つ研究をとかって言われちゃうとなかなかそうもいかなくて、でも、それをうまく言うこともなかなかその研究者だけではできなくてっていうジレンマとかもすごいわかるんで、あの感じはすごい、あ、でも、いや、あの PR 方法に全乗っかりできねえなって思いながら、でもそうやるしかねえんだよなっていう。なんで、コールと同じ葛藤を抱えながらずっと映画見てました。で、なんか、後半特に、僕、どちらかっていうと後半の方がちょっと好きで、その、結局両方とも現場ものになっていくってところがすごいいいなって思っていて。その、現場の人たちがどう動くかっていうところが、てか、現場の人たちはもう真面目に仕事をしていて、その仕事、 っていうのの、その緻密さみたいなものって素晴らしいよねって話になっていくところが、結構僕はお仕事ものとしてすごい好きだなって思いました。
はい。では、お便り、一つ紹介させていただきます。ハチさんからいただきました。Fly Me to the Moon、チャニング・テイタムの着こなしがえらく気になった映画でした。豊かな体育に、タイトフィットなハーフハイネックサマーニット、首元が締まっても気にならないタイプの人なんですかね。とはいえ、黄色ニットの日はインナーが思い切り透けて見えてたので、本人は良くても周りが目のやり場に困るからちゃんとしてほしい。かと思えば、急にポロシャツを着たりするので、今日はニットかポロシャツかってランチをかけてる同僚があの職場には絶対いたはずなのですが、どう思いますか？幾分細かくなりましたが、エンドロール、宇宙センターを引きで撮っていくショットが最高でした。本当に月面着陸したことによって、ロシアとの競争に肩がつき、宇宙計画自体が縮小したのは史実の通りで、成功したことがかえって居場所を失う決定打になった切なさが、黄昏に染まる円形に込められていたように思いますと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
チャニング・テイタムの体型ってなんか、浮きますよね。なんか画面から常に浮きますよね。
まあ、確かにこう、浮き出てるので、まあ一人だけじゃ 3D 感ありますよね。なんかね、こう、ちょっと飛び出して見えるというか、まあ、そこが魅力でもあると思うんですよね。うん、やっぱそういうのが際立つ作品ってあると思うんですけど、うん、マジックマイクとか多分そういう作品じゃないかなって思うんですけど。
うん、いやまた、ちょっとその、当時の、まあ現代から見たら、レトロな感じの服装とか見てると、
うん、
なんて言ったらいいのかな、着せられてる感がすごいあって。
なんか、僕はなんか今回そのチャニング・テイタムの服装とかを見ていて、結構なんか黄色のさっきのお便りにまたシャツとか、うん、あと赤とか青とか、
うん、
なんかすごい、なんか信号機みたいなカラーの服よく着てて、
うんうん
うん、なんか僕、あれ思い出したんですよね。スター・トレックのクルーのコスチュームっぽくないですか？
うん、
あ
と思いました。うん、
あんな感じの色合いでしたよね、なんかね。そう。役職ごとによって、うん。なんかあれの着回しみたいな感じがして、なんかちょっとすごい、まあ宇宙が関わる話っていうのもありましたけど、なんかちょっと、スタートレックのクルーみたいだなってちょっと思いましたね。
うんうんうんうん。
いや、それが可愛いんですよね、本当に。もう、ずっと可愛いですよね。
うん、ね、なんか、
うん。
確かになんかすごい魅力的なキャラクターだったんですよね、今回のチャンネルデータ。
うん。ラストの円形もそうだし、僕、オープニングもすごい、よくって。
ああ、うんうんうん。
まあ、こう、本編に至るまでの宇宙開発のあんまりうまくいってなさみたいなのを、
うん、
こう、テンポよくパッパッパーって、カット切ってやっていく感じとかも、非常に小気味よく。で、ちょっと、あえてレトロな感じにしてたところも、ああ、すごいおしゃれだなって思いながら見てましたね。
うんうんうんうん、
基本全編、小気味いい感じで進んでいくっていうのがね、なんかちょうど気持ちいいんですよね、
うん、
やっぱ見ていて。
うん、
なんか、
うん
その感じがあるからすごくやっぱ見ていて楽しいし、なんかすごく良かった、いい映画見たなって思えるのかなっていうのはすごくありますね。
うん、
本当に古き良きウェルメイド感のある映画だなって僕は見てましたね。
うん
うん、はい。じゃあ、我々から話出していこうかと思うんですけど、
はい、
どっから行きますかね。じゃあ、ちょっと、前半後半、分けて、みたいな感じで、
うんうんうん、
で、僕、前半の方が、より好きって言ったんで、はい、そこを、ちょっとまず出していきたいんですけど、こう、アメリカの仕事に関する話だなと思ったんですよね。アメリカにおける仕事とは、みたいな話、だなと思ってて、で、チャニング・テイタム側が、要は、不器用な、エンジニアっていう感じ。
うんうんうんうん、
まあ、技術に関して誠実にひたむきに真面目にやり続けるっていう。まあ、結果ちょっと立ち振る舞いが不器用になってるみたいな。で、仕事上ではもうぶっきらぼうなんだけど、バーに行ったら少し女の子をくどいてみようとするみたいな、うん、多分あれが一つのそのアメリカ男性の、良きアメリカ男性像の一つのロールみたいなものなのかなっていうふうに見てたんですよね。
うんうんうん、
まあ、口下手ではあるけど、ひたむき。で、ちゃんとこう、プライベートでは女性に優しく、でも仕事ではやっぱり厳しいみたいな一つのロールみたいなものかなっていう風に見てて、で、一方のそのスカーレット・ヨハンソンの側ですけど、そのアメリカにおける仕事っていうもののもう一つの側面、虚実入り混じった清濁合わせ飲むようなメディアとマーケティングですよね。 もういかに情報を動かして人を動かして金を動かすかっていう、うん、言ってしまえばある種の虚業なんですけど、うん、でもその虚業がアメリカという国をダイナミックに動かしてきたっていうのはまだ一つの側面であって、うんうん、それぞれが合わさることで大きなことを成し遂げていくっていうのが、このなんかアメリカっていう国の一つのこの、なんだろう、大きい物語っていう感じがしたんですよね。
うんうん、
でその大きい物語を象徴するのが宇宙開発競争であり、アポロ計画っていうのが非常にしっくりくるなと思ったんです。うん、
あ、
うん、
確かになんか、アメリカの神話ってそういう風なものなのかもって、ちょっとやっぱ今の話を聞いて、すごく思いました、
うん。
ちょっと思い出したのはなんか、スティーブ・ジョブズとウォズニアックとかの関係性も、僕もあるし、
そうですね。
なんかそういうのとかをね、すごい、ね、そう今ちょっと話を聞いて思い出しちゃってしましたけど。
うんうんうん、今の IT とかもほぼそれですもんね。その、ガレージから始まったある種、その、エンジニア的な発想が、その、マーケティングによって広がっていくっていう。
うん、で、それらって、圧力もあるし、ある種、矛盾もしてるんだけど、
うん、
その、圧力とか矛盾を内包したまま、走り続けられるアメリカっていう国の強さですよね。
うん、
それが、アポロ計画っていうものに現れてるような気がして、
うんうんうん、
で、アポロ計画自体は僕すごいポジティブなものに見えるんですね。
うん、
まああれ自体が別に直接こうまあ人の生き死に繋がってない、繋がってるんですけど、うん、だから言い方難しいんですよね。あれってもうこの東西の覇権争いそのものだし、宇宙開発の先にあるのはもう兵器開発だから全然良くない話なんですけど、ただ物語として月に行くっていうことのそのロマンチシズムが、その段階ではまだ悪いものには見えないというか、みんなが良きものとして信じられるっていう段階で終わってくれるっていうのが、やっぱ現代のアメリカの偶話として、良き神話として、非常に収まりがいいなって思って、で、この神話が悪い方に転がると、オッペンハイマーになるわけだと思うんですよ。
いや、確かにな。
やってること大体一緒じゃないですか。
ですね、
一つの街にあらゆる頭脳と技術と人と金を集めて、でっかいことを成し遂げるって。で、どっちも結局は戦略上の都合なわけですよ。
うんうんうん、
そうですね。
ただそれがもう現在進行形の第二次世界大戦なのか、冷戦なのかっていうところで、目の前で人が死んでるか死んでないかっていう差が、アポロ計画を何かいいものに見せてる。でもそれはやっぱり当時の時代的なものも合わさって、やっぱり日本人としてもやっぱアポロ11号の話は憧れを持って見てたわけで、そこにこうなんかポジティブな物語性を信じることができる話にこの映画もなってるなとは思って、
うんうんうんうん、そうですよね。なんていうかそのゴールにあるものというか、ある意味その宇宙開発で月に行って、で月に行くところまでで終わるところが確かに良くて、その先にもし行ってしまう、まあ、てか行かなかった、ある意味その、ハチさんのお便りでもありましたけど、そっから計画自体がどんどん縮小して衰退していったことがむしろ神話としての強度を強めてるっていう。
うん。うん。
それは確かにありますよね、なんか。
うん。
多分それはきっと、まあ、拡大はしてますけど、アップルとかでも多分、ある意味、悪しきものにはまだ振り切れてはいないというか。
うんうん、
というか、この映画、アップルで作ってるっていうかなんか、ち
ょっと、あ、そうか。そういや、そうだ。
よう考えれば、あれ、これそういえば、アップル制作の映画だったわっていうことを今思い出しました
けど、そういえばそうだったわ。
なんか、すごい重要なことを僕抜けてましたけど、なんか。
そうですね。
今思い出しました。はい。
そっか、だから、なんだろう、ピクサーみたいな感じというか、割と自分らのことも言わとしてるわけじゃないと、ないにしても。
まあ、ちょっとね。あるのかもしれない。まあ、そこまで考えてるかわかりませんけどね。まあでも、あと、この映画結構でもシンプルになんかこう、アポロ計画で月に行くぞ、行ってよかったね、うん、という話でもあんまないところが結構いいバランス取ってるな、とはすごい思ったんですよね。やっぱりその当時あったの、ベトナム戦争の話とかでこう話題取られましたってなんか言う、ありましたけど、実際そういうのやってる中でやってたりとかしてんだよな、みたいなところの、なんかこの、うん、なんか、鼻持ちならなさというか、なんかこう、ちょっと居心地の悪さみたいなのって、ああいうちょっとしたシーンがあるだけでも結構変わってくるかなって、思うんですよね。
うん、うん。
うん。 まあ、あの映画だけ見てるとなんかもう国民全員がもう月に行くか行かないかでも熱狂してるみたいな感じに見えますけど、
うん、
中には絶対そう、何が月やねんとか、
うん、
こんなもんに騙されんぞって思ってる人もやっぱいるわけじゃないですか、絶対。
うんうん、
まあ、今、日本で言うんだったらなんかその国民全体がなんかこう盛り上がって当然でしょみたいな感じで巨大なイベントなんかやるってたりしますけど、
うん
う
ん、
そういうわけでもないじゃないですか、うん、みたいなこととかもちょっとあの映画の中から少し感じられるっていうのが結構バランスとして結構なんか絶妙でもあるし、なんかそういうとこちゃんと触れてるのも偉いなって僕ちょっと思いました。
うん、確かにあの計画を裏に引っ張ってるのは結局ニクソン大統領だったりとかするわけじゃないですか。
そう。そ
う、うん、
結局政治ですよねって話じゃないですか。うん、ああいうのって。うん、それもまあ無邪気にまあ喜びたくなる気持ちもすごいわかるんですよ、
うん。
僕も確かに同じ時代だと多分すごいワクワクしてただろうなっていうロマンみたいなところにこう全乗っかりしてみたいな風になったと思うんですけど。けどよく考えたらこれあんまりその、無邪気にやっていいことでも実はそんななかったんじゃないみたいなのがちょっと残ってるっていうのが結構バランスとしてすごい誠実だなって思います、
ね、うん、そうなんですよね。だからまあ、ベトナム戦争のニュースもそうだし、ケネディ暗殺とかもそうなんですけど、背景にある世相めちゃめちゃ暗いな、みたいなのは見え隠れしてて、でも同時にそのスカーレット・ヨハンソンのあの人が、ニュースに話題取られたわ、みたいな、その深刻なニュースをそういう風に捉えてしまうっていう、ある種のドライさみたいな、その冷酷さみたいなのもあるんですよね、そこには。だから、その、彼女は決して善ではないっていう。まあ、善というか、仕事をしてるんですよね、本当に。
うん。そうですね。
で、それは本作、全員そう、
うん。
で、自分が持ってるスキルで、自分の持ってる役割を、全力で果たすっていうことを全員がしてるっていう。で、それは善悪とかとは別に一つの目標に向かってやるっていうことのある種のこう、喜びであり競争感みたいなもの。まあ、それ自体は正直面白いなって思ってしまうというか、個人としてはそうしかなれないなとも思う側面もあって、で、その、なんというか、当事者たちの頑張って一つのことをやるぞっていう楽しさ、の裏側に闇はちゃんとありますって言ってるこのバランス感覚みたいなのは僕は結構好ましかった
ん
ですけど、あと、ま、本作の闇を個人としては一点に狙ってるウディ・ハリルソン演じるモーなんですけど、あいつほんま極悪人じゃないですか。本当に。
くっそ怖いっす。
めちゃくちゃやっぱ怖いですよね、もうなんか。うん、もう完全に悪役って感じなんですけど、
はい、
この映画見た後、まあ、怖い人だなってなるんですけど、別になんかめちゃくちゃこいつ叩きのむして終わりみたいな映画でも別にならないじゃないですか。
うんう
ん、はい、なんかすげえバランスでこう成立させて、なんかほんとすごいなって思ったんですけど。
もう、去り際の言葉とかちょっと怖すぎましたもんね。なんか困ったことがあったらもうって呼んでくれ、多分聞いてるからっていう。
怖い。
いや、笑えん、笑えん、笑えん。
何言ってんだよ、みたいな。怖え。政府怖えっていう。
確かにそれもあるしのアメリカの一側面ではあるっていうところですよね。自由の国である反面、うん、統制をしている国でもある。まさにキャプテンアメリカの、2作目とかで。
ウィンターソルジャー。
ウィンターソルジャーとかで描かれたことでもありますけど。
うん。
そうですよね。ニクソンだから、モロウォーターゲート事件とかね、うん、そのあたりですから ね。
うん。
うん。
てかやっぱ、うん、そもそも、あの時期のなんかそのアメリカ近現代史みたいなあたりの話って、やっぱなんか、うん、映画としてこう僕ら触れてることが多いね。結構ワクワクしますよね。他人事っていうのもちょっとあるんですけど、うん、なんか若干。なんかそういうのもあって、やっぱり余計にちょっと、こういうの題材の映画好きなのかなっていうのはちょっとあるかもって思いました
。うん。現代史なんですけど、やっぱちょっと神話なんですよね。うん、あの時代って。うん。そう。映画史的にもすごい神話的な時代というか、それまでのハリウッド黄金時代がしぼんで、で、まあ、かつてのこのウェルメイドな映画たちの時代が終わって、ちょうどアメリカンニューシネマが登場してくる時代で、
うん、
もうなんかこう、映画ファン的にはワクワクしてしまうんですよね。まあ、多分当事者たち地獄のような時代だったと思うんですけど、
うん、
なんかそこ、うん、その時代そのものが背負ってるこの神話性みたいなものにやっぱ惹かれてしまう部分があって、うん、それの輝かしい側面だけをピッカピカに描いて見せられると、ちょっとその光に当てられちゃうんですよね。うん、
なんかちょっとこう映画の話にもしたんですけど、後半の話若干触れたいなと思うんですけど、
はい、
その後半そのフェイク動画を作っ だからフェイク映像を作っていくって話になるんですけど、はい、あれももろ映画作りの話にもなっていくじゃないですか。
はい。
うんうんうん。
あそこですごいその宇宙飛行士たちがロケットを作って、あるいはロケットを作ってがエンジニアだったり、ロケットを打ち上げるエンジニアだったり、その宇宙飛行士本人であったりっていうとどう役者というか映画業界っていうのが重ねられていくじゃないですか。
はい。
あそこなんかああつながるんだってちょっと思ってしまって。
うん。
うん、
完全にこの画面を二つに割って実際というかアポロの方の映像と映画を撮ってる方の映像がこう重ねられていく場面とか、ちょっともう感動的とすら言えるような演出になってて、もうちょっとその意地悪な感じの描き方すんのかなって正直思ってたんですよ、そこに関して。そしたら思いのほかそこに誠実に映すから、ああ、なんか結局その仕事をする人たちというか、現場で仕事をする人たちに主眼が当たる話なんだな、これって思って。
うんうん、
そこはすごい僕好感持てたんですよね。
うんうん、そうですよね。あの展開になってから、あ、映画にまつわる話でもあるんだってなって、
うんうん、
で、やっぱそのアメリカっていう国のもう一つの側面、
うん、
映画ですよね。
うんうんうん。
なんかそこも含んでるっていうのが、あ、なんかかっこいいなとはちょっと僕は思って、うん、それはもう怖さでもあるんですよ。だってあれ、フェイク映像を作ろうとしてるわけだから。
そうなんだよね。うん、
やっやってることはもう、やべえと思いますけど、すげえなって、もう嘘じゃないですか、もうフェイクなんで、うん、当然嘘を真実にしようとする、まあまあそれ映画だなって思いますけど、映画的だなって思いますけど、うん、現実にやろうとして、大マジでやろうとしてるっていうのは怖いですよ。やめてくれよっていうか。
うんうんうんうん、そもそもアメリカで映画産業が流行ったのって、アメリカに歴史がなかったからだっていう言説があるじゃないですか、
うんうんうんうん。
アメリカの中で新しい神話を作らなきゃいけなくて、みんなが、求める物語というか、みんなが一つになる物語っていうのが必要で、うん、そのために映画がすごく産業として最初に勃興してきたっていう話はよく聞きますけど、
うんうんう
ん、なんかまあ今回の話自体がまさにその、山口さんおっしゃってた通り、そこに映画も含めて、その神話っていうものを作っていく話になっていくっていうか、
うん、
歴史を作っていく話になっていくっていうのはちょっと、うん、なんか あるなというか、その辺にやっぱ、うん、視眼が、その、視点が当たっていくのが結構、僕は意外な感じでしたね、後半。
うん。
うん、うん。しかもこう、アポロの月面着陸がフェイク映像だっていうのは、もう、典型的な陰謀論であって、
はいはい、
うん。まあ、多分こう、世界で特に有名な陰謀論の一つだと思うんですけど、うんうん
はい、
この、今陰謀論を取り上げることの、この、この、なんと言いますか。ちゃんと怖いんですよね。うん、もう、笑えないから陰謀論っても
う。うん。確かに。
うん。
ほんとそういう意味でも、ほんと着地、絶妙なとこ狙ってんなと思いませんでしたか、
う
ん、
な
んか
そうい う意味
では。
そう
そうそう。いや、もう、絶妙。
絶妙だった。
そう。ねえ、やっぱ。なんかフェイク映像を作ってたかも、お、俺たちすっげえ本物なもん作ってたんだな、すげえ、みたいな感じにもなるし、
うん、
やっぱ、ね、ロケット作ってた方としては、やっぱ、俺たちの本物見せられたんだっていうことのなんかこう喜びとかもこう同時にこう叶えてくれるというか、
うんうん、
っていう感じなこうラストというかこう展開の持っていく方っていうのはやっぱすごくなんかすごいバランス取れてんなって思いましたしね、
うん
うんうんうん。ちょっとでもねバランス間違えるとめちゃくちゃ嫌なものになりかねないところを、
うん、
一旦ギャグとして、
うん、
一旦コメディとして着地できる展開になってて、
うん。
うんすごい着地として上手いですよね。で、最後、本物が残るっていう展開は、まあ、この本作を描いてきたいろんな、その仕事であるとか、あるいはアメリカっていうものを描いてきた中で、全部フェイクでしたなんて、まあ、
ね、
もう楽しめなくなっちゃうわけですよ、
それ
。
そうですね。
だから、どんなにこの、まあ、テネンテクダを尽くした、テクニカルなものによって成し遂げようとしたものでも最後にだけは本物が残っているっていう、まあ、それも物語でしかないんですけど、ただまあ少なくとも一個の娯楽映画としては間違いなく楽しめるものに着地するっていう感じなんじゃないかなと思いましたね。
うん。ですね。真実かフェイクかをめぐる話としてもやっぱすごくなんかこう、いいバランス、本当に。
うん。
うん
うん、
まあこの、主人公二人の恋の関係とかも、やっぱそういう、結局やっぱ本物、
うん、
真実であることがいいよね、うん、みたいな風にやっぱなっていくみたいなとこ展開含めてとか、やっぱよく、うまい脚本だよなーとかって思いながら見てて、でなんか、脚本家調べたら、あれですね、ダン・ギルロイの娘なんだってちょっと思ってびっくりしたんですけど、
ほうほうほう。
ナイトクローラーとか作ってた人ですよね。
ああ、
ほうほうほう。
わあ、すっげーと思って。
すごいっすね、それ。
だしね、まあ、ダン・ギルロイのお兄さんか弟さんかする、そっちはまたね、そっちもまた脚本家だし、すげえ一家だなって思いました。
ナイトクローラーもめちゃくちゃアメリカの話だからな。
確かにね。
ですよね。ですよね。
確かにね。
ナイトクローラーもで好きじゃないですかって、我々って勝手に今くくりましたけど、うん、僕は大好きなんですけど、ナイトクローラー。
うん。まあ、きっとね、アメリカの、こう、エッセンスみたいな映画ですよね。
うん。あれも最高ですしね。
いやー、これほんと、いろいろ腹落ちするのにちょうどいい映画、
うん、
なんですよね、うん、っていう。
そうですね、うん。僕は結構やっぱり PR の仕事ってなんか複雑だよなっていうのをやっぱすごく見ながら思ったんですけど。
うん。
人に PR するのってめちゃくちゃやっぱ難しいですよね。
うん。
うん、真実だけをそのまま伝えればいいのかっていうとちょっと違うわけじゃないですか。ちょっと盛ったりとかっていうのも若干必要だりするわけじゃないですか。
うん。
まあ、今回のだいぶ盛りすぎなとこありましたけど、役者別の人使うとか、だいぶ盛りすぎじゃねえかみたいなことやってましたけど、うん、けどやっぱある種そういったちょっと嘘というか、誇張みたいな。うん、もう込みで、初めてそういうのって成立するし、で、本当に、まあ、さっきもちょっと言ってました、大江さんちょっと言ってましたけど、伝わんなかったら本当マジで意味がないからね、みたいなことって、本当やっぱ多いので、なんか、まあ、結構、映画とか見てると、なんだこの宣伝みたいなことをファン言うじゃないですか。
うん。
けどやっぱこれ届けるためにはしょうがないかもよっていう視点、がやっぱそこにはあるわけですよね、みたいなこととかもやっぱ考えるので、うん、人にこうアピールするっていうのってこう、マーケティングとかって本当難しいなっていう、その複雑さとか、白黒つけられない感じっていうのとかはなんかすごく見ていて、そういう、まあ本当お仕事映画としてなのかな、すごく感じられる作品でもあって、僕はすごく興味深く見えましたね、そこは。
だから、本作多分すごいのが、もちろんそうなんですけど、マーケティングを悪として描かないというか、
うん
うん、そこをね、全然悪として描く映画だってあるわけですけど、
うん
うん、なんかそこ、そうじゃないし、エンジニアの方にも、あの、仕事は仕事としてあって、マーケターの方にも、まあ、要は資本、ザ・資本主義みたいな仕事でも、しっかりそれって必要だよねっていう話をしてくるところが、うん、なんかすごい地に足ついてんなって感じがあって。
うん。
うん。
うん、いやー、そうなんですよね。やっぱ、技術側にいるから、どうしても、いや、言ってることは分かんだけどさ、って気持ちになっちゃうんですよ。
うん、
そう、でも、おっしゃることも分かるっていう、その、
うん、
そうですね。
うん、PR 側あるいは、ね、その宣伝側からしたときに、それってさ、どう見えると思うって言われて、そうだよね、っていうこと仕事でたくさんあるんで。
うん。
で、また、PR とかマーケティングとかって、あんまこう、めちゃくちゃ数値になって出るかっていうと、まあ、出てる部分もあるんですけど、なかなか形にもならん、にくいものじゃないですか。なんか技術とかとか、また違って、うん。そういう意味でなんか、まあ、反響とか、測ろうと思えば測れますけど、定量的になんかめちゃくちゃ測れるかっていうと、またそういうわけでもないような、こう、けど必ず必要なものでもあるみたいなところっていうののこう、なんか、大切さというか、こう、向き合い方みたいなのをなんか今作で描いてるよな、っていうふうには思いましたね。
そうですね。だから、マーケティングとかって、物語を売ってるっていう側面がすごいあるじゃないですか。
うん
うん、まあ本作でもそうですけど、月に行くのにオメガの時計つけて、月に行った時計って言って売るっていう、そうやって物語ですけど、
うん
うん、そのいう物語を売りますよっていう物語を売り込んでるわけじゃないですか。
うん、
そのメーカーには。
うん、
で、あと、その、マーケティング自体が物語だと思うんですよね、
うん。
それによって何かが成し遂げられたっていうのは、そうとも言えるし、そうでもないとも言えるというか、間違いなくあるんですけどね、そこに成果っていうものはあるんですけど、その定量化しきれないものを、一旦そういう形にするって、もちろんそこの精度をもうどこまで詰めるかっていうのがマーケティングっていう行為ではあるんですけど、最終的にはどうしても絶対物語が残るんですよ。事実ではないものが残って、で、そこにでも価値があるって信じる話だなっていうのを、だから、物語に関する物語なんですよね、本作って。突き詰めると。なんかそこが、すごい、僕的に結構、まあなんかグッとくるってほどそこが刺さってるわけでもないんですけど、なんか ちょっと楽しんで見えてしまう要素だなと思って、で、僕、そういう物語を物語る話っていうものを映画作りとか、
うん、
漫画とか、
うん、
その物語そのものの話じゃないもので描かれる方が結構飲み込めるんですよね。だから、まあ、ちょっと前回のルックバックからの続きになっちゃうんですけど、その物語作りの話で物語の話をするのって、もう、こう、自己引用すぎるというか、こう、直接的すぎるなって思うとこがあって、それはそうだろうって。だって物語作りの話をしてるんだから、それは物語作りだろうみたいに思うんですけど、別にそれが、それこそ仕事であるとかでも物語を作る話にはなり得ると思うんですよね。で、それは、もう、この手の話何回も何回もしてますけど、ロッキーってそうじゃないですか。ロッキーってあれ、あの、物語を作る話なわけですよ。ボクシングの話でもあるけど。
そう。
で、あれはこの、アメリカっていう国、もう、俺、どん底にいるかもしれないけど、まだ、もう一回立ち上がれるかもねっていう、アメリカの夢の物語を描いてる話なわけじゃないですか。ロッキーっていうのは。ボクシングの話でもあるけど、そういう物語を紡いだ。物語でもあって、なんかその、食じゃないところが僕はすごい好きなんですよね。
だから、確かにそのスカーレット・ヨハンソンを演じる彼女のそのキャラクター自身が、その仕事を変わるたびに毎回名前を変えてるっていうキャラクターですけど、
うん、
それってもちろんその、彼女がある事実から逃れてるってことの描写でもある一方で、毎度毎度物語を作り変えてるって話でもあるなと思っていて、その自分自身を含めた形で。で、ある種のその、まあ、転職してって、こう、どんどんジョブをこう、キャリアアップしていく人って、そういう一面ってあるじゃないですか、どうしても。
うん。
過去の会社まででやってきた物語っていうのを、一旦こう、消し去って次の自分として、別の名前、ある意味別の名前を持つような形で、捉えていくっていうのは、確かに、すごい物語を売ってる人としては、すごい象徴的なキャラクターだなっていうのは、話聞いてて思いました。
うん、てか、もうそもそもキャリアチェンジしていくときって、やっぱその時にこう、自分を紹介するときに物語に一貫性ないとやっぱ撮ってもらえないとかもあるからな。そういうの意味でもなんか、物語大事っすよね、みたいな、みたいなの思いますよね。
うん、いやー、てか仕事ってどっかのタイミングから、物語をいかに上手に物語るかっていうのが能力になってくる。
いやー、
フェーズがどっかのタイミングからあるですよね。
でもなんかね、わかるなーっていう気がしますけどね。いかにこう、物語というかそこの一端をまあ僕は作れるかみたいな仕事、というかまあ劇中なんかポスターのデザインみたいなのありましたけど、そういうのもまあそういう PR 素材の一個みたいなのをちょっとまあ担うみたいな仕事とか僕もやっているので、まあなんかちょっとなんか親近感の湧く映画ではあったなっていうのはすごいやっぱありますよね。
ただなんか最近ちょっと、まあこれ映画から若干関係なくなっちゃうかもしれないですけど、
はい。
物語、要は仕事に自分の物語を重ねるわけじゃないですか。
はい。
なんか過剰にこれやりすぎるのどうなのかなって最近だんだん思い始めてて。その自分の人生、まあ要は自分の人生イコール物語ですけど、人生イコール仕事になってちゃわないかなっていう危機感がすごいあるんですよ。その仕事で物語をしていくってことは、自分の自己定義を仕事でしていくってことになるじゃないですか。
はい、はい。
ってなっていくと、それ以外のことを全部見落とさないかなっていう怖さがちょっと最近あって。
なんか、多分、それだけでは確かに同じそういうことになるんだろうなって思うんですけど、まあ、多分、多くの人なのかわかりませんけど、多分、一つの人生の中でいろんな物語を走らせているはずと思うっていうのは、あるんですよね。まあ、仕事での自分。じゃあ僕とかだったら、例えばこの映画の話したすぎる、ラジオでの自分とかっていうのが物語みたいなというか、話みたいなものが同時にこう進めているみたいな感じ。だから、これが本当に一個でしかなくって、で、それが本当にもう全然立ち行かなくなったってなったら、もう人生どうしようみたいな気持ちになりますけど、まあ二つとか、まあ複数あることでなんかそれがこう、どちらかがダメになっても、いや、まだ僕にはこれがあるからって言って人生まだ物語進められるみたいな感じにはなるかなとは思うので、やっぱちょっと一つに絞るのはダメだなとはちょっとこう話を聞いててやっぱ思いますよね。
そうですね。そこで一個の物語って釣り抜き通せないなってなった時に、 中年の危機が起こるんでしょうね。
そうそうそう。多分そうなんですよ。
そうそうそうそう。
うん。
それはそうですよね。
うん。
その複数やる、マリオさんおっしゃってた複数の物語を生きていくって、多分みんなや、お金少なかったらやってると思うんですけど、なんか、それって確かにできる人はいいんだけど、なかなかそれがうまくいかない人もいるなっていうのは最近自分の周りの人たちを見てて思うことではあって。はい。なんか、そことのズレっていうものがより広がっていくと、まさに、うん、あの、中年の危機にもなるし、あるいは、もう、クォーターライフクライシスみたいな、もっとその25とかそこら辺でも、全然、うん、あれ人生ってなんだっけって物語を見失うみたいなことが起こりやすくなっちゃうなっていうのはすごい実感はしていて。
うん。
で、まさにその物語の途中の彼女も結構そういう感じになっていくと思うんですよ。その、自分の人格、
うんうんうん、
本当には真実を重んじたいっていう自分の心もあるけども、うん、でも仕事としてはそうじゃない。自分でね、いなきゃいけないっていうズレみたいなものが、だんだん大きくなっていくって話にもあると思ってて。
うん。
なんかそうなった時に、何に物語を重ねるべきなのかっていうのを最近なんかすごいちょっと考えちゃうんですよね。
ああ。うん。いやー、怖いとこ踏み込んでるな
ぁ。いやー、そうっすね。
結構、そうですよね。いやー、本作それが、
うん。
月っていう非常に象徴的かつ超越的なものにたどり着くっていうことがゴールだから、彼女は救われてるわけですよね。
そうなんですよ、うん、
例えばこれが原爆開発だったら多分もうダメなんですよ、
うんうんうん、
そこに救いはないんですよ、
うん、
だから結局本作って宇宙開発競争が本当に実を伴わないまま、物語のまま終わるから、そこに救いがあって、
うん、
じゃあ、もう月にたどり着いたんで、じゃあ今度はこの技術を活かして兵器開発しましょうって、大陸間弾道ミサイルにこの技術を活かしましょうとかってなったら、また全然話が変わってくるし、そこに救いがなくなるんですけど、
うん、
最終的にそこに実用的でない、もう物語だけが残るっていうところに、なんか本作の、それは、まあ、救いでもあるのかもしれないし、うん、ある種投げっぱなしでもあるとは思うんですよ。
うん、
だからどうしたって、明日からも人生は続くんですけどっていうね、ね、うん、アメリカ国民は別にね、アポロ計画が月にたどり着こうが、明日からも大変な日常を過ごさないといけないわけですけど。
うんうん、
そうですよね。
でもなんか、それでもまあ、ああ、やったなって、思えたっていう、そこも、もうそれもまた物語なんですけどね。
うん。
から、なんだろう、最終ラインは意味のないものじゃないと多分持たないんだろうなとは思ってて。
うん、うん、うん、
うん。その、そこに至る過程は実用性とか、
うん、
実効性とかが多分いるんですけど、最終的な目的に至るところに実を伴わせると、実は、その実を求めることが一番虚無であるっていうことにたどり着いてしまうんじゃないかっていうね。
なるほど。ああ、確かにな。そっから、まあ、例えば別にその兵器に使われないにせよ、
うん、
その、物を売って数字を上げていくとかって話になってったら、きっとまたこう、うん、後戻りというか、同じことになっていくはずなんですよね、
うん、
彼女も。
うん。そうですよね。それって本当に、自分の体を食べる蛇みたいに、
うん、
なるというか、立ち止まった瞬間死ぬ生き物になるますよね、それ。
そうなんですよ。だから、ちょっと思ったのが、その彼女って、この話によって、ようやくその真実を売るっていう素晴らしさに気づくわけですけど、
うん
うん、その後の彼女のキャリアどうだったんだろうってすごい思っちゃって。
うん。
なあどうなんだろうな。うん、
同じように真実ってか真実を売っていくっていうのがこの世にあとどのくらい残ってたんだろうかっていう
本当ですね。
なんかそんなことをちょっと考えちゃいました。
うん、
この映画こんな怖い話だったっけ。
映画自体は怖くないんですけどね。
うん、
ただあれよくよく考えたらさ、ってこれって結局冷戦の話だしなみたいになると、その
ちょっとで、
うん、冷静になった時に折れない足腰みたいなのを考えると、どうしてもそういう話になるのかなって気はするんですけどね。
うんうんうん。
うん、
いやだから本当、よく生きるというか、良き人として生きるって、いややっぱ難しいんだなって、そう、 この映画見て思うことじゃないと思うんですけど。
うん、うん。そう、なんか本作の屈託のなさって、すごい楽でもあるし、
うん、
怖くもあって、もう各々が仕事頑張ったら月にたどり着けますっていうのは、すごいロマンチックなんですよね、本当に。
うん、
そのロマンの向こうは怖いんだぞっていうのを、こう、距離感を測りながら考えちゃうんですよね、この映画って。僕がすごい印象に残ってる言葉で、これ何回か今まで言ってるかもしれないんですけど、ゲームオブスローンズの最終回のセリフでね、はい、ちょっと正確な言い回しではないんですけど、この世で最も強力な力は何かみたいな話があって、
うん、
それは軍事力なのか、それとも金の力なのか、権力なのか、いや、物語であるっていうのを、うん、その、このゲームオブスローンズの地獄のような陰謀劇をくぐり抜けてきた人間が最後にまとめて言うんですけど、
うんうんうん、
僕それ、ものすごい怖いと思ったんですよ、
うんうんうん。
で、その、さっき言った軍事力とか経済力とか権力って、でも、詰まるところ全部物語に紐づいてるんですよ。
うん
うんうん、
そこに物語があるから全部それらが生まれてるんであって、うん、じゃあ物語に生きるのが一番、強力だし一番やばいじゃないかっていうのがすごいあって、なんかその本作がそのテンションで物語論を描いてるとは全く言わないんですけど、ことあるごとに僕はそれを思い出すんですよね、
うん、
物語が一番怖いなって思ってて、
うんうん
うん、いやーそうなんです。だから本作ね、語るとあれやばい話じゃないみたいななるんですよね。
まあ、そうですね。なんか明るい映画だったなって思うけど、あれ結構これ、ん？そうだっけ？みたいな感じになるっていうのは、
うん、
まあその、まあ前半のちょっとベトナム戦争のくだりとかも思いましたけど、うんうん、まああとちょっと思ったのは、あれですかね。アームストロング船長ってこんな明るかったっけみたいな感じというか、ファーストマンを見ているせいで、めちゃくちゃ暗かったぞ、ファーストマンの時みたいな。これ大、本当かみたいな。これフェイクかみたいな感じになりましたもんね。どっちが正しいかわかりませんみたいな感じ。すごい、この明るさの中に何かごまかされているのか、何なのかわかんないみたいな感覚になるっていうのは、そういうとこからもちょっと感じたりしました。
そう。で、まさにその現代物語で言うなら、まさに大統領選は物語同士の対決なわけですよね。うん、本当に、
うん。
うん。
で、割とこの物語が結構本当に二分化してるので、その交わらない可能性すらあるっていう。
うん。
そう考えると物語の強力さというか、まあアメリカっていう国がそもそも物語で成り立ってるのであれば、物語が分断すればそれはアメリカの分断につながるのだみたいな。
うん。
ことにも思うので、やっぱその怖さみたいなものもちょっと最近、なんか最近だからこそと思うことかもしれないっていう。
うんうん。なんか本作ってどこまでそこをちゃんと意識してやってるのかわかんないんですよね。
うん、
めちゃめちゃ無邪気でやってるようにも見えるし、
うんうんうん、
すごいライトな距離感で一応社会風刺を入れてるようにも見えるしで、ある意味、娯楽としては、究極の距離感なのかもしれないですけどね、そこ。
確かに。2024年現在の一番娯楽のバランスとしてちょうどいいところっていうのを、ついてるし、しっかりそこに考えれば、その社会とか現代2024年時点の物語の力みたいなものも描いてるから、そういう意味でもやっぱ振り返ってみて、ああ、2024年の映画だなってなるかもしれないですね。
そうだなあとちょっと、話ずらすんですけど、
うんうん、
あえて、スカーレット・ヨハンソンの役が、
うん、
マリリン・モンローっぽいなって、思って見てって、これ人の意見見て思ったんですけど、うん、ああ、なるほどなとは思ったんですけど、マリリン・モンローがこういう役やれてたらよかったのにねっていう意見を見て、ああ、それはそうかもと思って。あ
確かにね。
確かに。
まあ彼女って本当に、こう、アポロ計画より前の時代の人ですけど、
うん
あの時代の、まあ、セックスシンボルなわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、まあ、そういうヒールを履いて腰をくねらせて歩く女性として、
うんうん、
まあ、こう、消費されて、まあ、そのまま亡くなってしまったわけですけど、まあ、その、ルックスとか、あるいはこの、立ち振る舞いとかは、彼女のそれなんだけど、中身はすごい、なんというか、内面の力によって、社会を渡っていくような、 キャラクター像って、もし彼女がこれをやれてたら、すごい良かったんだろうなとは。
うん
うん、
これ、人の意見です。人の意見を見て、それめちゃめちゃ思ったんですよね。あ、なるほどなって。うん、
確かにね、彼女のその造形とかバランスとかはすごい絶妙ですよね。フェミニンでもありつつ、うん、でもしっかりキャリアウーマンというか、うん、という枠でもしっかりあって、
うんうんうん。そうですね、その、結構自分自身のジェンダーっていうものを仕事に利用してはいるんですよね。
う
ん、
もう
妊娠したふりして、車を売り込むとかって、うん、もう自分が女性であることをもう最大限有効活用しようとした結果、それをやってるんだけど、
うん、
じゃあ、まあ、いわゆるその性を武器にはしないっていう。彼女の中でのその線引きが、女性っていうジェンダーを強く意識しんって活用しながらも別にそれによって、なんというか飲み込まれないというか、
うんうんうん、
その一つの女性の強さの形としてなんかそれをやってるキャラクターっていうのは、なんか良かったんじゃないかなとは思ったんですけど、
うんうん、
ちょっとここバランス難しいとこではあるんで、
うん、
もしかしたら、いや、そうじゃないみたいな方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ僕は結構好ましく見てました。まあ、マリリン・モンローがこの役をやれてたら良かったなっていうのは本当に僕もおっしゃる通りやなと思いながら、その意見を見てたので、
うんうん、
はい、そんな感じですかね。
大体こんな感じですかね、うん、はい。
はい。
はい。
はい。では、フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーンの話はこんなとこにしとこうかと思います。テーマは後で話しましょうか。
はい。
はい。
お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回は8月31日土曜日開催予定です。場所は大阪の南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。また、大阪の心斎橋で毎月第2、第4火曜日に、私山口が店長をしている映画なしたすぎるバー心斎橋も営業中です。場所は長堀橋駅徒歩2分のカフェ&バー DC っていうお店を曲がりしてやってます。19時オープン、23時クローズです。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回お便り募集テーマと、作品トークテーマへ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは、映画の話したすぎラジオ第176回、フライミートゥーザムーンの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。